皆さん、おはようございます。今津博介です。今月も旭川市長今津博介の旭川プライド市長室からお届けをさせていただきます。皆さん、前回放送から一月いかがお過ごしだったでしょうか。市長室7階にありますけれども、だいぶ日が長くなってきたなという感じがいたします。1月12月は暗くなるのも早かったですけどね、最近は夕方になっても明るくて、いよいよ春が近づいてきたなという感じがいたしております。車で走っていても雪解けが進んでおりますし、ただ朝とですね、夜は非常にまだ気温が低くなりましてね、ブラックアイスバーンのところも多々見られますので、どうか皆さんお気をつけてお車など運転をしていただきたいなというふうに思います。この一月も私も公務に邁進をした一月でございました。特にですね、2月の26日は施政方針を本会議場で申し上げたところでございます。この施政方針は新年度から1年間の施政のビジョンをお話をする場所になりますけども、詳しくはですね、今月号の広報朝日橋に載っておりますので、 QR コードから動画もご覧になっていただけますので、ぜひ拝見をしていただければというふうに思いますし、予算の詳細につきましてはですね、今月末議会の皆さんの議決を得ることになれば、来月以降の候補者の中でしっかりと紹介をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。今回の令和6年度予算、私は旭川新時代創造予算、作り出す旭川新時代創造予算といたしました。1年目はですね、新市政スタート予算、2年目は旭川再起動予算、そしてこの度は旭川新時代創造予算ということにあります。で、どうして私がこの名前にしたかということでありますけれども、このコロナ禍がいよいよ明けて本格的にスタートしていく一年になると私は考えているところです。で、このコロナ禍によっていろんなこう個人の価値観だったり社会の状態もいろいろと変わってきたのではないかなというふうに思っているんですね。例えばこう今ニューノーマルと言われるような言葉が広まっていますけども、一概には言えませんが、例えばあくせく働く時代から自己実現の時代へ、あるいは大量生産からですね、環境を考えた、あるいはデザイン性も考えたこだわりの品ですね。例えば食もより安心安全で高品質なもの、ミネラルが含まれているものなどが求められていますね。あるいは社会の在り方も、買い物もネットだったり会議もズームだったり、いろんなふうにこう変化が起きています。住むところも一つの場所に住むのではなくて、週末はちょっと地方に行ってみよう、こういった二拠点化も進んでいますし、職業も副業が認められる時代になってきました。またチャット GPI に代表されるようにですね、 AI が発達をしていくというような時代になってきています。こういった世界の状況の流れを、あるいは国内の流れも見極めていきながら、しっかりと旭川の力を発揮していく、それと同時に埋もれていた旭川の魅力を見出して、次の100年への礎を築いていきたいという思いから、私はこの度新旭川新時代創造予算というネーミングにさせていただいたところでございます。昨年の11月6日に新庁舎がオープンをいたしましたけれども、例えば大規模事業でいくとですね、これから耐震化が低い総合体育館を、境外化が進んでいる総合体育館を例えば新アリーナとしてまちづくりに発展のために寄与していく施設に新しく生まれ変わらせていくことだとか、文化会館もですね、建 て替えの時期が来ておりますので、これをどうしていくのかだとかですね、皆無の御苑も創設から50年を過ぎてですね、今例えばイオンの西イオンさんとか駅前イオンさんとか、いろんな街の在り方も変わってきている中で、どのように市民の皆様に必要とされるような、あるいは楽しい居場所があるような買い物公園に変えていくのか等々は、これはまさに旭川新時代の象徴となる向こう100年を占う施策に他ならないと私は考えています。それと同時に、やはり未来への責任という視点から言いますと、行財政改革はこれは避けて取れない道であります。支出歳入を見直していく、必要なものに絞っていく、メリハリをつけていくことと加えてですね、市税等の自主財源だったり、ふるさと納税をしっかり確保していくことだったり、国や道の補助金の積極的な活用だったり、職員の方々の働き方改革と市民の皆様の利便性向上のための DX の推進だったり、私たちに課せられているのは将来負担の軽減と必要な投資の両立だというふうに思っておりますので、しっかりかけるべきところには将来に向けて投資をしていく、かけていく、しかし切り詰め的ところはしっかりと絞っていく、この両立をですね、責任を持って進めていかなければならないというふうに思います。ただ同時に必要なことはやはり挑戦ということだと思います。アフターコロナ、確かに時代大きく変わっていきますけど、確かに正解がない時代にこれから入っていくわけでありますが、失敗を恐れずですね、市民の皆様と共に町の力を信じて、挑戦をしていきたいなというふうに思っているところでございます。この旅の予算、5つの大きな柱を立てております。1つは人口減少対策、2つ目に地域経済対策、3つ目に交流人口の拡大、そして DX 行財政改革、そして5つ目にですね、市民生活の安全安心、この5つの柱として旭川新時代創造予算を編成したところでございます。それに基づいて主要10項目を立てさせていただいております。1つ目にいじめ防止教育子育て支援、2つ目にデザイン創造都市について、3つ目諸排泄先進都市について、4つ目に健康福祉都市について、5つ目に食一次産業について、6つ目に経済まちづくりについて、7つ目に観光スポーツ文化について、8つ目にゼロカーボンについて、9つ目に女性活躍若者市民参加について、そして最後10個目といたしまして DX 市役所改革という、この主要10項目でございます。コロナ禍で子育て支援、女性活躍、あるいは人材確保、そして中小企業支援、一次産業振興、企業誘致、新規創業を起こす企業ですね、あるいは観光振興、中心市街地活性化、公共交通対策、そして働き方改革や新庁舎の利便性向上などなど、しっかりと市民生活の向上のために取り組みを進めていきたいと思います。詳しくは来月以降ですね、この主要10項目についてお話をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。さて、皆さん、まもなく令和5年度が終了しようといたしております。私もこれから月末に向けて議会の皆様の審議が進み、あるいは来年度に向けての人事の、検討も現在進めているところでございます。4月1日以降はですね、また新たな気持ちで元気な旭川市を作っていくために、旭川新時代を創造していくために、また取り組みを進めてまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは今月の 旭川市長今津博介の旭川プライド、お別れとさせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。